はい、どうも、こんばんは、漫画軍です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも、おもながのイケメンタイガです。よろしくお願いします。
はい、
いや、いいね、いいね、
勝てるか、勝てるか。
で、コンタクトが入らない。切れ長の切れ長の目。
すごく鋭い刃物で切りつけられた後にクパって開いたぐらいしか目の厚みがありません。ひろきです。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。小学校の頃、お兄ちゃんの友達にちりめんじゃこって呼ばれてました。
そんなに細いの？
はい。ちりめんじゃこの目じゃないですよ。ちりめんじゃこの形みたい。ちりめんじゃこ全身ですよ。ちりめんじ
ゃこの目やばいな。ちっさ。
ちりめんじゃこの目はやばいですね。
ほくろやん。
ほくろっす。小さめのほくろっすね。はい。
そんなん言う。コンタクト入んの？
コンタクトは、入らないっす、
うん。あ、入らんやんな。
うん、入らないっすね。鶴瓶さんと一緒っすね。
ああ、そうやんな。
うん。まあ、入ったとしても、うん、めっちゃコンディションいい日っすよね。
あ、目がパッチリして、むくみもなく。
パッチリして、そう。糖分を抑えてる時期っすね、
それ。はいはいはい
はい。うん。必ず入らなくなってくる、ね、これから。
いつか入る日が来るといいですね。
せっかい。
せっかい。おせっかいってこと？
いやいや、違うやん。
石の灰ってこと？
あ、そう、あの、目を。じゃあ、なんで？何石の灰ってピンってけへんかったわ。せっかい岩のせっかいね。
そうそう、あの、ライン引くやつ。
いや、違う。あの、切るってこと。
あ、はいはい。あの、切るね。はいはい。
わかるやろ。
うん、切って開くね。
そう、はいはい、そんな字やったっけな。
いや、知らん。回違うかもな。
はいはい、はい、はい。ということで、マンマ軍始まりましたね。
はい、始まりました。
はい。
この前、雑話軍の時にちょっと話しとってんけど、うん、
はいはい。
なんか、アニメの話の時に、
うん。
なんか、おいしんぼのアニメの、
おうおう、
二代目の主題歌がいいみたいな話しとったやんか。
あ、聞きました？
いや、俺それまだ聞いてはないねんけど、おいしんぼ見始めてんねん。
うわ、マジっすか？
うん。
うわうわうわ、ありがとうございます。
そう、珍しいやろ、こういうこと。
いや、だいぶ珍しいですね。
なあ、
人に勧められて、なおかつ漫画じゃないのに動くっていう。
そう。
うん。
でなあ、おいしんぼ、うん、面白いな。
いや、面白いっしょ。
うん。
いや、これぜひリスナーにもおすすめですね。
なんやろ、単純にもちろん逆におもろいみたいな部分たくさんあんねんけど。
はい、ありますね。
まあまあ、なんやろ、あの安心感なんなんやろうな。
いや、すごいですよね、うん、あれ。あんなないですよね。
いや、ほんまに。いや、まあ正直俺アニメそんなに見てる人間じゃないけど、
はいはいはいはい、
なんかもうずっと見てられるな。
いや、ほんまにね、僕、うん、とりあえず家帰ってきたら美味しんぼつけるような感じなんですけど。
おうおう、
もうね、気ぃついたらもう、10話ぐらいは軽く見てるんですよね。
あ、そんな見てる。
だ、10話言い過ぎかな。まあでも5話見てますね。
お
う、うん。
まあでも俺も見る日は、まあ2話ぐらいは見るで、まとめて。
はいはいはい。うん、
今まで俺、13話目ぐらいかな。
うん。
うん。
まあ、それに似てる感じで言うと、
うん、
笑うセールスマンとかもそうですね。
あ、俺でも見てん。
え、見たんすか？
見た。でもまあ、笑うセールスマン自体俺子供の時見とってやんか。
ああ、なんか夜中にやってませんでした？
そうそう。大橋巨泉のギミアブレイクっていう番組の途中で、やっとってんけど、
うんうん、
小学校低学年ぐらいの時におかんと見とって。
うんうん。
でもなんかなぁ、あんま、もう一つかな。
ああ、やっぱ、美味しんぼの方が。
美味しんぼの方が、やっぱ、グッときたわ。
あ、まあね。
うん。
やっぱ、こう、なんでしょうね。社会にこう、関わってる感がね。
うん。まあ、新鮮さもあったんかな。いいね、笑うセールスマン、まあ、アニメも見てたし、漫画も読んでたから。
まあ、ああいう世界観のものって、まあ、ありますもんね。
うん、今でもな。うん、
はいはい、はい、
うん。で、美味しんぼはなんか、
うん、
なんやろな、なんか、この、まあもちろん展開の速さとか。
はいはいはいはい。
なんかその、
もう、なんかね、うん、全部の話が、うん、あ、途中でね、ブラックさんっていう人出てくるんですけど、
ほう。
白人やのにブラックっていう名前の、
ほうほう。
あの、落語家なんですよ。
へぇ。
で、なんかもう、弾くほど日本語上手いんですけど、
はいはい。
なんとかでゲス、みたいな。自分、第一、え、うん、何やったっけ一人称、
うんうんうん、
自分のことを説って言うんですけど。
ほう、そんな言い方あんの？
なんかあるみたいですね。
ほう。
説はなんとかでございますよ。みたいな。
説なんて言い方あるん？
いや、言うらしい。
初めて。俺も初めてそれで知って。すげえ、使っていこう。
うん。チンより面白いですよね。
そうやな、チンはちょいちょい聞くからな。
うん。
説。
いや、説すごいっすよね。いや、ほんまにその、
うん、
まあまあ、そういう人も出てくるんですけど、
うんうんうん、
もう落語みたいですよね、一個一個の話が。
そうやね。
うん。だから多分心地いいんでしょうね、うん、なんか。
パターンがな、まあ、うん、ほぼ一緒やから。
まあ、5パターンぐらいですよね、大体。
うん、で、2、3話に1回貝原雄山出てくるから。
いや、それでね、
うん、
多分今後出てくると思うんですけど、もっと。
うんうんうん。もっと出てくんの？
いや、もっと出てくるんです
よ、ね。マジで？
いや、あの、本編が、うん、始まるんですよ。
え？
50 話ぐらいから。
何それ？
あ、それ、50話言い過ぎかな。うん、まあ、30、40ぐらいで多分始まるんですけど。
え、俺まだ本編見てないの？
あ、全然見てないですね。
え？じゃあ今まだキャラクター紹介や。
そうですね、全然キャラクター紹介
あ、そうなんや。
しかも主要キャラ全員出てきてないですよ、まだ。
あ、まあでもその、なあ。
ブラックさんも。
説も出てきてないもん。
説も出てきてないし。うん、あの、東仁くんも出てきないでしょ。
あ、知らん知らん。
貝原雄山の師匠です。
あ、次出てくる。ジジイやろ。予告で見たわ。結構ちっつい。小柄なジジイやろ。
そうそうそう。
おー、次出てくるわ。
いや、東仁さんも結構いいキャラクターというか。
へー。
はい。とかで、出てくるんですけど、
うん、
あの、この本編が何かっていうと、
うん、
あの、究極の、料理、
うんうん、
究極のメニュー、
うんうん、
っていうのを、まあ、言ったら山岡さんが所属してる、
うん、
東西新聞はこう、うん、まあ、目玉としてね、
うん、
こう温め続けてるわけじゃないですか。い
や、それも、
はい、
そのネタ、
はい、
車種大事にしすぎやろ。どんだけ出張ってくるん？
大原車種。
大原車種。
で、ちょっと、タイガーさん、あの、はいはい、この、アニメ見てなかったら、シャシュって言わなかった
ですね。いや、そうやね。シャシュっていう言葉初めて聞いたし。
蝶じゃなくて首なんですよね。
そう。ドンやね。
あ、ドンや。
狩猟の衆やねん。
そうそう、着物着てるからね。
そう。で、ちょっと、貝原雄山と被ってんねんってな。
いや、そうそう。
そこも俺ずっと気になんねん。二人が一緒に出てきたら。
ミディアムヘアのオールバックね。
そうそう。
貝原雄山の方がちょっとでかいですけどね。
うん。
うん。
あれもな、今の漫画やったら避けるべきところや
で、ね。確かに。
キャラめっちゃ被んのに二人ともめっちゃ出てくるやん。
うん、そうなんですよ。
なあ。
で、それで、うん、まあ、その東西新聞の究極のメニュー作りっていうのがどんどんこう、まあ、進んでいくというか、
うんうんうん、
まあ、山岡さんが時々言うんですよね。
うん。
なんかいろんな、こう、まあ、美味しいものをこう食べていって、
うん。
で、まあ、ほんまに山岡さんは料理の知識がすごい豊富やけど、
うんうん、
まあ、時々こう、初めて食べたなぁ、みたいなこと言うんですよ。
ああ、お前上手やな。
いや、それはもう、100話ぐらい見てますからね。
お
これは、究極のメニューに加えてもいいかもな、とか言うんですよ。
ニュアンスそんなんやわ。
で、栗田さんが、うん、そうですね、って言うんですよ。
うんうん、誰に向かって言ってんのか分かれへん、モノローグとかセリフめっちゃあるからな。誰に言うてるんそれみたいな。
いや、そうそう。それで、
うん、
まあ、究極のメニュー作りがね、
うん、
こう、もう本格始動しようってなった時に、
うん、
その別の新聞社が、至高のメニューっていうのを打ち出すんですよ。うん、
あ、別の新聞社が出てくんねや。
そう。
はあはあ、
で、その至高のメニューを提案する人に選ばれたのが、何を隠そう、うん、貝原雄山なんですよ。
なるほど。
はい。
でもなんか前言うとったやん、ひろき。究極のメニュー VS 至高のメニューや、みたいな。
いや、そうなんですよ。
あ、そういう風にしてなっていくんや。
はい。まあだからそれが多分本編というか、
うんうん、
で、あ、まあ、一番見応えがある回で、
はあはあ、
で究極のメニュー対至高のメニューの時だけ、
うん、
あの CM に行く時のあのなんかあるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、あのちっちゃい山岡がお椀の中から出てきてのぼせてるみたいな、
あ、そうそうそうそう、あのこうまあ面白い感じから、う
ん、ボンワンワンワンワンみたいなやつやろ、
そうそうそうそう、うん、でも究極のメニュー対至高のメニューの回だけ、
うん、
なんか暗い道を山岡が佇んでて、貝原雄山の横顔が出てきて、
いい、
でーんみたいな。
かっこいいな。
そうなんですよ。だおそらくやっぱこれが本編なんだろうなって感じなんですけど、
うんうんうん、
ほんまに前編通して20分の1ぐらいのボリュームしかないんですよね、そこが。
え、本編が？
本編が。
あ、そうなんや。
あと基本落語っすね。
ああ、いややば。でも、今の印象やと俺はそういうので進んでいくっていう印象やったわ。
まあでも進むことはないじゃないですか、それは
話自体はな。
そうそうそうそう、うんうん、で一応そのまあ究極のメニューと至高のメニューっていうのの対決と、
うんうんうん
うん、でこれがまた面白いんですけど、
うん、
ほんまにちょっとずつちょっとずつなんですけど、
うん、
でも確実に栗田さんの中で山岡が燃え始めるんですよね、
うん、あ
ほんまにちょっとずつ、
はいはい、まあでも今の時点でもやっぱりちょっとなんか違うなってあるで、
うん、
一番最初に比べたら、
そうそうそうそう、だからやっぱあのエンディングのね、
うんうん、
あの雰囲気ね、
今のエンディング最初の
プラットフォームにです。
いやー、俺ちょっとあんまり聞いてないな、ちゃんと歌。
滑り込んだっていう歌があるんですけど、
うん、それずっと一緒？
多分ずっと一緒ですね。
あ、ほんまに。
はい。
あ、記憶ない
わ。ラブイサビの歌詞、ラブイズペイン、人混みにラブイズペイン紛れてくみたいな。
あ、ちょっとまたちゃんと聞いとくわ。
うん、一瞬のまどろみに心が痛かったみたいな。
すごいな。
でそれで、そうなんですよ。で今タイガさんが聞いてる歌が、
うん、
おそらくもうすぐ変わるんですけど。
うんうん。なんか20話ぐらいから変わるって誰かがコメントで書いとった。
これがもうほんまにね、
うんうん、
この栗田さんの、
うん、
もうこのいつも楽しく面白おかしくね、
うん、
東西新聞で働いてると見せかけて。
うん、
栗田さんにもこんな帰り道があるんやな、みたいな。
ほう。
なんかこう、切ない、小胸をかきむしるような、切ない恋愛の歌なんですよね。
へぇー。あ、エンディングが変わるってこと？エンディングも。
いや、オープニングが。
オープニング、そう、だんだん気になる。
気になる。
ああ。
でんでれんでんって言って始まるんですよ。
いや、でもほんまにな、コメントのところにも、この20話ぐらいから変わるこのオープニングの曲がめっちゃいいみたいな書いてるやつおったで。
いやもう神。
神なんや。
神曲。
いや、だから俺は、20話ぐらいって書いとったからもう飛ばして聞こうかなと思ってんけど。
はいはい。
それはちょっとなんか、失礼やなと思って。
なるほどね。
なんか、気持ちをちゃんと積み重ねてから20話に行きたいな。
うわー、素晴らしい。
うん。
いやもうぜひね、見てほしいですね。
うん。だから俺今回のこの、ひろきにこの話今日しようって決めてたけど。
うん。
ああ、でもこの、前言ってた曲の話できへんなーって思ったけど、急いで見るとかもせんくて。
なるほどね。
うん。
ちゃんとこう自分のタイミングでというか。
そう。
まあ焦ってみたらやっぱり響きが違いますもんね。
そうやね。あのな、ほんまにこう、毎回同じ展開の、
うん、
キャラクターだけが入れ替わるようなやつ。
ね、うん、ほんま同じですからね。
同じ展開。なんかもう悪ぶってたやつとかも急に改心するからな。
そうなんです
よ。料理を食べた瞬間、あ、俺は、みたいな感じで。さっきまで、へ、なんでみたいなこと言って、パク、俺は、みたいな感じで。急、そんなに。
私の思い上がりでした、みたいな。
そうそうそう。
でね、あの曲が流れるんですよね。でんでんてててててててててれててんてててててって流れて終わり。
あ、そうやったっけ。あ、俺音まだ入ってきてないな。
うん。でお土産にもらって楽しみにしてたやつをみんなが勝手に食べてしまって、 山岡がこう怒って終わりみたいな。あ、うん、ちょっとね、
うん、
僕あの美味しんぼに対してもう一つだけ言いたいことがあるんですけど、もうほんま基本的には最高、
うんうんうん、
もう毎日のそのあの独特な安心感で毎日の疲れを癒してくれるんですけど、
うんうんうん、
あの富井副部長っているじゃないですか。
はいはいはい。
山岡ってやついるじゃないですか。
はいはい、小池さんみたいなやつな。
あいつ、うん、漫画史に残るレベルで、
うん、
何のいいとこもないやつですよ。
今のところそうやな。
何のいいところも1ミリもないのに、うん、ずっと一軍になぜか居続けるやつですよね。
うんうんうん
うん、いや俺が見てる限り、
うん、まだ
いいとこゼロ。
あ、まだないんや。
いやほんまにゼロ。
いやほんまに3枚目のキャラとしてだけの存在なんや。
いやだってなんか富井副部長の息子が出てくる回とかもあるんですけど、
ほうほう、
もう全部山岡がいいとこ持っていって結局、うん、富井副部長はもうお父さんはバカだからみたいな感じでもうあしらわれて終わりみたいな、うん、
ただその、 あの副部長以外の、
うん、
メインで出てくる大人のキャラ全員渋すぎへん。部長もそうやけど。
寛大ですよね。
うん、
寛大やし、粋やしね。
あのな、もう、車種が寛大すぎんねん、まず。車種からして。俺がちょうど前見たやつとかは、なんか相撲取りが、なんか、アラ、はいはい、アラを食いたいって言って。
おう、
で、なんか、アラって言ったら普通魚の内臓系とかなんかやから。
あ、なるほどね。
で、なんか車種が、あ、アラ、わかりました。私がじゃあ用意します。みたいなことを車種が言うねやんか、
うん。
でも実はアラっていう魚が別でおって、ちゃんとした魚の名前で。はいはいはい、
うんうん。
で、それを九州から持ってくるために、アラを用意するって言ってた社長のその提案を勝手に山岡がキャンセルしてんな。
うん。
で、その間に山岡は九州からアラっていう魚を取り寄せんねんけど、
うんうん、
もうお客さんがいっぱい来てて、
うん、
で料理がなかなか出てけえへんと、
はいはいはい、
で店に聞いたら、いやキャンセルされてますけどみたいなこと言われて、
うん、
で車種がええー、みたいなこと言って戸惑うねんか。でも
う
時間ギリギリでみんなもざわざわしてて、
うん、
でやっと山岡が到着して、これがアラですぜみたいなこと言って、
うん、
アラバーンって出てくるんだけど、
うん、
もう社長やで、
うん、
山岡のやつ、こうなったらもうちょっと待ってみるかみたいなこと言って。めっちゃ心広いね、車種。
いやー、まあでも心広いのもあるけど、
うん、
山岡が、
うん、
やっぱすごいやつやからね、そのお家柄的にも。
ああ、信頼感があるのかな。
いや、信頼感もあるし、うん、やっぱ貝原雄三の息子やしね。
ああ、なんかそう言ったらちょっと車種が小物になってしまうやん。
まあまあまあまあまあまあ。いや、それだけじゃないですけど、
うんうん、
やっぱ山岡が、やっぱりこう、ね、あそこに入れるのも、
うん、
多分貝原雄三の息子っていうのがなければ無理やと思う。
まあまあ、あの、あんな社員やばすぎるからな、うん、
いや引くほど仕事しないですからね、
うん、ベンチ椅子並べて寝ながら競馬新聞顔に乗せて、
うん、そう
昼寝してるようなやつやからな。
ほんで超 VIP に対して、
うん、
なんかうまいもん食ってきたと言ってもたかが知れてるなみたいな。何心山岡。
その展開。何回もある
な。本物のフォアグラを食わせます。
その展開しかないからな。
すごいよなあれ。
同じ展開しかないねん、
うん、
マジで。
同じ、ほんまに。いやもう俺ちょっとタイガーさん、これちょっとネタバレなんですけど、
うんうん、
ちょっと一個だけもう面白すぎたエピソードがあるんで、これだけ言わせてほしいですけど。
いいよ。
各ね、新聞社が集まって、
うん、
こう対抗式で、
うんうん、
まあそのグルメの、その新聞社の中で一番グルメの人を集めて、
うんうんうん、
テレビでクイズ大会をするみたいな、
うんうんうん、
があって、
うん、
でそこでこう山岡がね、
うん、
大原車種に言われて栗田さんと一緒に出場することになるんですよ、
うんうんうん、
で山岡全然やる気ないんですよ、
うんうんうん、
あーめんどくせえなみたいな。
絶対そうやろうな。
ずっと頬杖ついてぶっちょうずらして、で栗田さんがもう必死で答えて、でなんかでも栗田さんはそんな答えられへんから、うん、もう最下位とかなんですよずっと、
うんうんうん、
でそれでなんか何やったっけな、なんか問題が出た時に、うんうん、こうなんか誰かが正解して、
うん、
でそれではこれをぜひ皆さんに食べてもらいましょうみたいな、
うん、
ちょっと幕開いみたいなコーナーが始まるんですよ、
うんうんうん、
でそこでなんかこれは本当に一級品ですって言って、
うん、
でみんなうまいうまいって言って食うてて、
うん、
でまあクイズの最中とかもなんか東西新聞はこんな若造を出してきて何を考えとんねんみたいな、
うん、
もう料理なんてもんはこう年いって、
うん、
まあいろいろ分かった人間じゃないと分からん味もあるし、
うんうんうん、
もうお前らみたいな若いやつ出てきてもしゃあないわみたいな、
うんうん、
東西新聞もそこが知れたなみたいな感じなんですよ、
う
ん、でそれでみんなうまいうまいって言って食うてるもんに対して、
うん、
これはダメだなみたいなこと言うんですよテレビ回ってるんですよ
すっげえ根性やな。
それでもう大喧嘩始まって、で分かりましたみたいな、明日皆さんここに来てくださいこれよりうまいもんを食わせます。
何回言うねんそのセリフ
でなんかそれが多分超高級食材なんですけど、
うんうんうんうん、
その時期が悪いみたいな、
うんうんうん、
でみんな美味しい美味しいって食べてるけど、そんなにやっぱりこう、うん、旬じゃないから美味しくなくて、
うんうんうん、
で山岡がこう持ってきたのが、
うん、
まあ、そんなに大層な料理じゃないけど、うん、すごい旬で取れたてで美味しいみたいな、
はいはい、
でみんな改心してごめんなさいみたいない
やいやもう毎回やん、
私が思い上がっていたよみたいな、
水戸黄門やん、
水戸黄門、あ、そう、まあ、そうそうそういうことですよ、
料理が陰謀やもう、
うん、そういうことです。
なあ、うん、最後の予告とかもいいよな。
ああ、いいですね。
うん、いつも栗田さんがな、んの、ああ、これからどうなっちゃうのかしらみたいなこと言って、で、一言、山岡が、別にどうだっていいだろみたいな、なんか、かっこいいセリフをボソッと一言だけ言うねんな。
でも、たまにすごい機嫌いい時ありますからね。
あ、そうなんや。
こいつがとてもうまいんだ。
一言だけ言うねんな。
うん。
あの予告も好きやわ。
すごいですよね。
うん、
いや、まあ、岡さんと来たら、みたいな。
そうそうそうそうそう。
俺は何も間違ったことは言ってないぜ。
そうそう。
いや、間違ってなくてもさ、
うん。言ってないっていう点で関しては、まあそうやけど、態度は間違ってるからな。
そうそう。いやー、ほんまね、ちょっとおいしんぼの回になっちゃいそうですね、
そう、
これ。
そうやな。うん、まあまあ、まだな。ちょっと、
はい、
俺もまた100話ぐらい見たらまた報告するわ。
はい、うん、うん。まあでも、あれをね、
うん、
歌が変わった時ぜひね、報告していただけたら。
そうやな。
はい。
いやー、なんやろな、なんか、別に、多分、過剰書きとか、説明とかだけで聞いたら、
うん、
美味しんぼって別に面白くないねんけど、何も。
うん。
なんか見てしまうねんな、やっぱ。
いや、俺もうちょっとね、うん、見すぎて、
うん、
その、ピックアップしたい食材と、
うん、
その食材の特性とか産地さえ教えてくれれば、
うん、
俺、脚本1話ぐらい書けるっ
す。書けるやろ、そら。
うん。とりあえずね、最初に車内移して
そうそう、
誰かが山岡探してて、
うん、
山岡はどこだどこだ、うん、山岡さんなら、ん、何か隠してるなって言って、こうバッて後ろ向かせたら、山岡が後ろで寝てて、うん、山岡って言って、
うん、副部長。
で、大原車種がお呼びだ、栗田君も一緒だぞ
すぐ大原車種呼ぶねん、二人を。で、すぐ一緒にご飯行くやろ。
いやいやそうそうそう。まあ、こんなところじゃなんだ。うなぎでも食いに行くか。やったぜってうなぎ食べに行って、いや、ところで相談があるんだが、なんとかっていう料亭があって、うん、あそこの料亭なら俺も知ってますよ、
うん、
あそこの、まあ、料亭の主と知り合いなんだが、その息子がどうも変わり者らしくてな、このままでは継がせたくないそうだみたいな感じで言って、で山岡なんとかしてくれんかって言って、うん、 まあでもそこの料亭の飯を食えるならいいでしょうみたいな感じで行って、
意外に山岡さんお人よしなよな。
お人よしなんですよ。
かなり積極的に手伝ってくれるよな。
で今んとこ多分、うん、結構なんかあったかい部分まだ見えないと思うんですけど。
いやもう全然見えてるよ。
あ、見えてます？
うん、結構もう誰にも言われてないのに勝手になんかいろいろやってあげてるもん。
こっからもっとすごいっすよ。
あ、マジで？
うん。すごい人助けに一役買いますからね。でもこれをなんか押し付けないところというかね。
うんうんうん。
がいいですよね。やっぱ山岡の子、ね、うん。
なんかまあ、信念に基づいてみたいな。
やっぱちょっとね、うん、こう少し暗い過去を背負ってて匂わせてくるところがいいっすよね。
うんうんうん。
まあ、今回の漫画の主人公にも言えることですけどね。
というわけで。
うまくいったな。
ああ、よしよし。
はいはい。
さあ、じゃあ。
ということで。
はい。
はい。じゃあ、今回のお題になる漫画は何ですか？
はい。今回はですね、和月信弘先生による、
はい。
流浪に剣心、明治剣閣ロマンタンです。
よっ。
はい。
いやー、来ましたね、ついに。
まあ、これはね。
久しぶりに。
うん。うん、ドメジャー。
僕らの、ドメジャーで僕たちのやっぱり小学生時代をね。
うんうんうんうん。
あの、支えてくれた。
そうです。
うん。作品ですね。
これも。
うん。
まあ、映画か、アニメか、
はい。うん。
ね、まあ、漫画読んどったら CD ブックとか。
おぉ。
いろいろ出てるしな。
なるほどね。
でもね、やったら続編も始まりましたから。
いや、始まって、また始まりましたもんね。
始まって、何かあって、また始まったね。
そうですね。ちょっと鎖にね、
そうそう、
ぐるぐる巻きにされてね、そうそうそう、ちょっと。
困ったでござるって言って。
いや、でもほんまに今回、ちょっと、
うん、
やっぱりその、まあ、漫画のいいところでもありますけどね。
うんうんうん、
やっぱりその、まあ、幼少期にとか、青春時代に読んでたものを、
うんうんうんうん、
まあ、改めて大人になって読んだときに、
あ、
うん、やっぱりこう思うところが違ったりとか。
いや、あ、俺な、結構 あ、うん、あったというか、違った。
ああ、なるほどね。
うん、
いや、もう正直僕もそうですね。
あ、これ、ひろきも読んでてんや、まあ、はいはい、思春期。
いや、これはだってもう連載で僕が唯一ちゃんと読んだ漫画。
なるほど。
じゃないですかね。
へ
え。うん。やっぱちゃんと小学生時代に始まり、小学生時代に終わったし。特にやっぱりね、僕、一回ね、これ大学生の時にタイガーさんに言ったんですけど、ヒロキって絵だけやったら誰が一番好きって聞かれた時に。
ああ、そんな話した記憶ある。
多分僕、和月さんって言ってるんですよね。
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ。まあ、っていうぐらいちょっとこう見てて、
うん、
で、高校の時にももう一回全巻読み直して、
うん、
っていう感じだったんで、
うんうんうん、
まあ割とその、まあ小さい頃と青春時代に、
うんうん、
まあ一回ずつあの読んだ漫画なんで、
うんうん、
まあちょっとこう覚えてる部分も多いし、
うん、
まあそんなに今改めてこう手に取るような感じでもないかなっていう感じで、うんうんうん、もうほんまにママ軍してなかったらね、
いや、
見てなかったであろう感じですけど、まあ見てよかったなという感じです、ね。
いや、俺もな、結構読んでたつもりやったけど、うん、まとめて読み返すのはほんまに久しぶりやって。
うんうんうん。やっぱ好きな巻だけ読むとかね。
そうそうそうそう。
うん。そうなんですよね。うん、いや、ほんまにその、昔はね、やっぱり、なんせ僕やっぱ絵が好きなんで、
うんうんうん、
この、なんていうんですかね、ちょっとやっぱりアメコミチックなのかな。
どんどんそうなっていってると思う。
なんかね、あの、うん、黒が、こうソリッドな黒というか、
くっきりみたいな感じ、
くっきりくっきり、
うん、そうやな、
明暗はっきりみたいな、
うんうんうん、あのだんだんこう、うん、ディフォルメされていってるよな。
そうですよね、
うん、
まあ本当にでも書き込みもちゃんとあるし、その江戸、うん、江戸じゃないか、まあ、明治のその風景とか、
うんうんうんうん、
まあいろいろ書かれてるんですけど全然見にくくなくて、
うん、
すごいやっぱり見やすい。
いや、やっぱな、うん。
うん。迫力もあってかっこいいみたいな。
そう、この作品がこの人のデビュー作なんやけど、
うん。
やっぱり絵はうまいなって思うわ。
いやー、すごいですよね。
一巻、デビュー作で一巻でこの絵のクオリティ、俺かなり絵うまい人やと思うわ。
ねえ。
うん。
いや、で、なんかまあ読み返す前に、
うん。
あの、まあ、一巻の絵がなんかちょっと少女漫画チックやったなっていう記憶だけあったんですけど、
うんうんうん、
で、確かにちょっと少女漫画チックではあるが、うん、
チックではある。
思ってたより全然、
うん、
あの、普通に思ってた剣心なんですよね。
うんうん、全然全然。
うん。
うん、
そうなんですよね。これすごいなと思って。
うん。いや、めっちゃ上手やで、この人。
うん。だ時々ちょっと、うん、ホラー映画みたいな顔しますけどね。
あるある。
序盤はね、
うん。うん。あの、ちょっとヌーベーっぽい。
いや、あ、そうそうそうなんです、うん。
ヌーベーの怖い顔みたいなのあるよな、ちょいちょい。
うん。ありますあります。
うんうん。
それこそ序盤のヌーベーですよね。
序盤のヌーベー、そうそう。
久しぶりにヌーベー出たな。
最初の方何回かよう言うとったじ
ゃん。いや、出てましたね。途中で心折れましたね。
いや、俺は別に元からそんな興味なかったけどな。
いや、でもこれからの僕たちのホットワードは美味しんぼなんだ。
あ、そうやな。
うん。
美味しんぼな。アニメやからな。なかなか俺そんなアニメ見てたこともないからな。
タイガーさん、剣心、剣心。
そうやんな。
うん、また美味しいもの広げようとする。
もうちょっと。
いや、そうなんですよね。
うん。
うん、まあ、やっぱりその、なんていうんですかね、剣心はほんま強くて、
うん、
こう、飛天御剣流の技のキレとか、
うんうんうん、
で、敵のかっこよさとか、
うんうん、
で、まあ、ちょっとこう、恋愛模様とか、
うんうん、
でそういうので見てたけど、
うん、
ほんまにこう、まあ、ライバル的なね、
うん、
キャラクターたちのその、はいはい、まあ、思いとか、
うん、
で、あとはその、やっぱり、倒幕というかね、幕府が倒れて、
うん、
新しい時代になった、
うん、
なったけど、まだその、はっきりとこう、なんていうんですかね、時代がね、
うん、
日本の足でこう、ちゃんと立ってないような、世界観とかがこう、いろんなキャラクターのセリフとか、
うん、
あのね、立ち位置とかからすごい見え隠れするような、
そうやねんな、なんか結構そういう歴史的なそういう交渉というか、
うん、
バックボーンもやっぱ新人漫画家の割に
そうなんです、
ちゃんとあの入れ込んで、あの落とし込んでる感じ、
そう、うん、それがやっぱねすごい見応えがあって、
うん、
なんか普通に歴史をね、
うん、
学校で習ってるだけやったら分からんようなこととか、
うんうんうん、
まあちょっと変えられてたりもすると思うんですけど、
まあまあもちろん、
やっぱりすごくこう単純に興味を持てるし、
うんうんうん
うん、やっぱりそれぞれの正義があったというか、
うんうん、
完全懲悪じゃなく、
うん、
みんながこうね、自分たちが信じるものに対して戦っていたのがすごくこう伝わってくるような感じなんでね、
うんうん
うん、じゃあちょっとあらすじ言っておきますか。
はいはい、お願いします。
はい、でこちら流浪に剣心、はい、明治剣客ロマンタンなんですけれども、はい、1994年から1999年、
俺でも小5ぐらいか始まったんじゃ。
そうですね、僕が、うん、99年が小5かな。
あ、じゃあほんまひろきマジで小学校やな全部。
いや、そうなんですよ、
うん、
もうちゃんと見てました。
俺小中高なんかな、じゃあ
またいでたんですね。
またいでるな俺は。
はい、でまあこれがね、まあもみんな知ってると思いますけど、少年ジャンプで、
うん、
連載されておりました漫画でございます、
うん、
はい、であらすじが、
はい、
幕末に、
うん、
人斬り抜刀斎として恐れられた伝説の剣客日村剣心、
うん、
これ主人公ですね。
主人公の
明治維新後は殺さずを誓い、
うん、
流浪鬼として全国を旅していた、
うんうん、
神谷薫との出会いや同じ激動の時代を生き抜いた宿敵たちとの戦いを通じて食材の答えと新たな時代での生き方を模索していく、
うん、
はい、まあね、まあこういった感じのあらすじなんですけれども、
はいはい、
でも僕がやっぱこれを読んで、
うん、
まあまあ30歳前半でね、
はい、
まあ、自分がその大人としてね、
うんうん、
まあ、セカンドステージにこうちょっと行ったような感じですけれども、
うんうんうん、はい、
いや本当にその生きる意味とか、
うん、
なんかその生きる場所とか、
うんうん、
でそしてこう自分のその心の在り方みたいなものをもう一度こう考えさせられるような作品だったなってすごく思いましたね。
うん、
うん、
なんか俺そのルローニケンシンあんまりなんかずっと馴染みのある漫画というか、なんか、うん、昔の漫画じゃないっていう感覚やってんけど、長いこと読み返してない割に、
うんうんうん、
でそれはやっぱりその映画化、実写映画化とかして、
うん、
でその度にジャンプスクエアとかでまた連載というか、
うん、
なんか別バージョンの剣心キネマ版っていうのを連載してたりとか、
はいはいはい、
獅子王誠だけに焦点を当てた漫画を連載してたりとかっていうのをまあまあ近い年代でやっとったから、最近、
なるほど、
そこら辺を読んどったから結構なんかあんまりルロイン剣心はなんか今のもんぐらいの感覚やってんけど、
うんうんうん、
でもまあ漫画自体、本編自体はずっと読み返してなくて、
うんうん、
でまあ改めて読み返したら、うん、まあ読んでたのはほんま子供の時やって、
うん、
で今読み返したら、
うん、
まあさっき言った絵うまいっていうのと、
うん、
あと、はい、まあそういう時代の交渉、あとはまあ元からあったもんをベースにしてたりとかモチーフにしてたりとか、
うんうん、
そういうのがいろいろ知識的に面白いなっていう部分
が、はいはいはい、
まあいい部分として見つけたのと、
はいはい、うん、
悪い部分としては、
うん、
ノリがやっぱオタク臭いなっていうのと、
あ、それね、
うん、
そうだから僕はだからそれが好きなんですよね、どっちかというと、うんうんうん、俺そういう漫画の方が好み、
苦手やねんな、
うんうん、
とあとまあ序盤中盤以降かな、
うんうん、
映画ディフォルメされすぎててあんまり、
なるほど、
生き生きとしてない感じがする。
まあ、ちょっとなんかこう格ゲーのキャラというか、
うんうんうんうん、
そういう塩梅になっていきましたよね。
うん、なんかな、イラストっぽいというかなんか、
いやだって
漫画っぽさはやっぱな、獅子王編ぐらいまでかな。まあまあ多分、まあね、この人絵柄自分でコロコロ変えるって言ってるから、
うんうん、
多分獅子王編の区切りぐらいで多少また変えたりとかしたんやろうけど。
まあそうでしょうね。
うん、
やっぱこうなんていうんですかね、こう汚れた感じというかね、
うんうんうん、
そういうのがなくなってこうプリッとしましたよね。
そうそうしたプリッ、なんかなペラッというかなんか、
うんうんうんうん、
ペタッとした感じにはなったよな。
まああとそのやっぱりこうまあ獅子王のね京都編、
うんうんうん、
でそれ以降の陣中編っていうキャラ、うん、まあ最終章ですよね、
うんうん、
に出てくるまあキャラクターたちのその戦う動機みたいなものも、
うんうん、
やっぱり個人のちょっとそういう恨みというか、
うん、
であったりとかするんで、
うんうんうん、
やっぱりこう背負ってるものみたいなのが、
うん、
こうちょっとこう小さくなったような感じもしましたね。
ああ、そう
か。ほんまに
そういう日本を征服じゃなく、
うん、そうそう。でも獅子王なんて本当にね、
うん、
一時代を築くために利用されて、
うんうんうん、
捨てられた本当にこう前時代の亡霊ですよね。
そうやな。
作中でも言われてます、
まあ。国に裏切られたわけやからな、規模かな。
そうそう。うん、
うん。
でそれでそれを倒して。またこう前に進んでいくっていうね、
うんうん、
いや本当にこの漫画なんか終わらせ方もそうですけど、
うん、
こう常にこう次を見るというか、
うんうん
うん、一歩踏み、まあ天かける竜のひらめきのこのキーワードでもありますけど、
うん、
一歩踏み出すっていうね、
はいはいはい、
キーワードがやっぱりこう前編通して感じられるなという感じで、う
んうん、生きるっていうな、う
ん、そうなんですよね、変化を恐れないということですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり立ち止まってるキャラクターを戦いを通じてこう、うん、まあね、一歩踏み出させたりとか、
うんうん、
もう完全にこう、まあ、工事みたいに死を選ぶ結果になる人もいますけどね、
うん、はいはいはい、
まあ、基本的には前に一歩踏み出させるっていうね、
うん
うん、すごいなんかね、
いやこう
説教じみてないけど結果的に説教されたような感じはしますね、
うんうんうん
うんうん、
まあそこら辺なんかな、やっぱちょっと興味の少年漫画じゃあんまり見えひんテイストやなっていうのは感じるわ。
いやそれがまたね多分ですけど、うん、 これまた世紀末に書かれてるからやと思うんですよね。
ああ、そういう雰囲気が漂ってたんかな、日本に。
うん。それで大体ね、ゲームとか、
うん、
あの頃のその漫画とかでも多かったが、なんか、うん、ね、ちょっとこう破滅へと向かうような、う
ん。なんかそういうの言われるよな。
うん、うん、作品が多い中で、うん、このルローニケンシンはね、
うん、
その過去の日本の節目をね、
うん、
うまいこと使ってこう一歩踏み出す勇気というかね、
うん、
を見せてくれた素晴らしい作品だなと思いますね。
あ、やっぱじゃあひろきはもう読み直してもいい評価、うん、
そうですね、
だけで
もうこれは素晴らしいですね。
あ、なるほどね。
まあちょっとカオルのヒロインぶりはちょっとね、
うん、
大丈夫かって思うところありますけどね。
あ、そう、どう、
そこまでヒロインするって感じですよね。
あ、まあまあね、少年漫画やから、うん、バランス取りに行った感じはあるけど、やっぱ
そうなんですよ、
基本人殺す漫画やから、
うん、
そういう殺伐とした中でのほんまヒロインヒロインみたいなんで、こう、
そうそうそう、
な、全体のバランスは取りに行ってんねやろうけど。
いや、でもバランスほんまうまいですよね。
まあまあ、いや、だいぶ意識してんなって思う。
今、言いまし、イチャモンつけましたけど、
うん、
でもやっぱりカオルのそのヒロインプリ、
うん、
やっぱグッと来るところはグッと来ますもんね。
うんうんうんうん、
もうそれこそ少女漫画のキャラみたいな感じですよね、一人だけ。
うん、
ずっと剣心剣心って胸の中で言い続けるみたいな、
キュンみたいな、な
お前、なんかお前ちょっと弟子戦ってんぞって
背景ふわーみたいなところ多いからな、カオルが。
そうそうそう、
トクンってしてて
そうですね、
うん、
うん、まあでもいろんなね、むごたらしい技いっぱいありますし、
うん、
特に斎藤はじめですよね。
あ、はいはいはい、
もうむごい戦い方をするような
やつですけど、はい、あ、薄いの上半身吹っ飛ばすやつ
とか、八つ目族の、
はいはい、八つ目無名医の腕を貫くやつやな
とかね。
あ、
まあもうむごたらしい、勝ち方をいろいろしてますけど、
うんうんうんうん、
唯一カオルが戦った時に、
うん、
大釜の鎌足りと、
はいはいはい、
戦った時に繰り出した技もだいぶむごいですけどね
膝ひしぎ塚の下段膝ひしぎやろ。
だって皿割れてるからパリーンって。
だって木刀を砕けるぐらいの強さで売ってるからなむちゃくちゃすごい力かかってる。
カオルさんめっちゃ強いやんって思いましたね。
確かにあの技はえぐいな。
えぐい技でした。
うん、やっぱな、少年漫画
の、はい、
いいところって、
うん、
いろいろあるけど、一個がやっぱ技の豊富さやと思うねんな。オリジナル技の豊富さ。
はい、はいはいはい。
そういう意味ではもう、まあ、十本刀っていう、ああいう組織にしてもそうやけど、
はいはい、はい。
やっぱ俺思春期真っ只中やん。中学生。うん、
はいはい。
もうはっきり言って全部暗記したね。
いやー、すごいなー。この間も言ってたけどね。
あーはーは
ー。暗記したって。
暗記したって言ってた？
いや、すごいわ、ほんま、それ暗記するって。
暗記、まあ、しようみたいなつもりではないんやけどな。
だから暗記したってことは、
うん、
例えば、
うん、
タイガさんに木刀一本渡して、
うん、
飛天御剣流順番にやっていってって言ったらできるんですよね。
できるな、できるできる。まあ、鞘もいる技もあるからな。
それやりたいな。
YouTube に上げる。
それなんか YouTube に上げたら、海外でバズるんじゃないですか。
めっちゃキモいな。
侍って言って。
いやでも、それ生じゃないとおもろないもんな。
何が？
その動画って。
え、どういうこと？
だって後で撮ったら別に答え見ながらできるやん。
ああ。
俺が、肩やるっていうの。
はいはい、はい。
生でヒロキがこれやっててリクエスト出してすぐ俺がやるっていうのがおもろいわ。
そうですね。うん。流水線
全部できるか。
横にちょっと小さいトランポリン置いといて。
そうやな。流水線、うん、ザンみたいなな。
いやー、すごいな。どの技が一番好きですか？
いやー、
まずは飛天御剣流からいきましょうか。
飛天御剣流の技で好きなの。
はい。
そうやな。何が好きかな。
この技いいなっていう。
いやでも名前だけで言ったら、
うん、
やっぱ当時中学生やった俺がワクワクしたのはさっき言ったような流水線ザンとか、
うん、はいはいはいはい、
あの一個なんかついてるやつ、
はいはいはい、はい、
技プラスザンみたいな、な
はいはいはい、はい、
ああいうのやっぱドキッとするよな。
そうですね、僕もそういうのドキッとするんですけどやっぱ覚えてないんですよね、
う
ん、あんまり。
あ、そうなんや。
うん、
まあでもやっぱ流感線木枯らしとか、
ああそれね、
うん、つむじとか嵐とかな、
はいはいはいはい、うん、なんか
ああいうの出てきたら、うん、あの理解したくなるやん、
はいはい、
つむじがこの回転の仕方でみたいない
やいや全然理解したくならないです
なんでやねん嵐が縦回転でみたいな。
いや勢いでいいんですよ、勢いで
いやあかんよそれは、理解せんと。
いやいや、それはだってもう勢いがなくなっちゃうやん、それやったら。
いやいや、まあ何回も読むから。
獅子を倒す時のね、
うん、
あの連続で行って、
はいはいはい、
な何連撃だって言った後に、
はい、うん、
まだまだ終わらんぞって言って、
うん、
見開き2ページ全部、
うん、
あの飛天御剣流やるとことか、
はいはいはいはい、
もう音と雰囲気と勢いでいいんですよ
いやいや、まあ一回しか読まんねやったら、
うん、
まあ別にそれでもええけど、
うん、
何回かやっぱり読んだら、
うん、
木枯らしがこうでつむじで嵐あーって言ってだってな、うん、明らかに向き違うやんか、回転の方向が。
はいはいはいはい、
やっぱちょっと理解したくなるやん。
うん、
むっちゃ興味ないやん。
いやちょっとないなと思って
お前男の子やろお前。
いやーだってそんな別にいいじゃないですか。
キャンタマとポコンチついてんやろお前。
ついてるよ。
なのにお前わざでお前ワクワクした漫画とかない？
え、どういうこと？いやワクワクはだってこのね、うん、ルローニケンシンでもしてますから。
他のなんかまあ俺とかやったら他大の大冒険とかも、
はいはい、
技がいっぱい出てくるから、
うん、
めっちゃやっぱ楽しいよな。そういうのはやっぱヒロキはないか。
いやこの技がどうのこうのってあんまりないですかね。
あ、やっぱ見方がちゃうな。
うん、違う違う、
それぞれ。
うん、
ああそうか。で10本刀の、
はいはい、
2つな全部覚えようみたいな。
2つな、
あの
あ刀狩りの
長、あそうそうそうそうそう、
あ大釜の鎌足り、
そうそうそうそう、
あとは何やろうな
マジかよ。
え、ちょっとじゃあ、うん、10本刀の名前言ってよ。
じゃあまず上から、
はい、はい、上から、うん、上ってどこ
まあ上って言っても3までしか分からんけどな
はいはい、
ま、じゃあ瀬田宗次郎さんから。
あ、天剣、
はいはい、じゃあ、はい、魚沼薄い、
あ
いやいや、
何やったかな。
マジで？
ちょっと待って、ちょっと待って。
そうか、やっぱそういうのはワクワクせえへんねんな。
パラリンピックの嘘。
いや、まあ、競技にもよるかな。まあ、なんでも大体トップ取れると思うけどな。
まあそうですね。
身体能力違うから。
何やったっけ？心眼。
違う、違うよ。
違うの？
違うよ。
頭文字ちょうだい、頭文字。
もうやん、もう。
あ、盲目？
違う、それ普通やろ。見てわかるわ、全員が。
盲剣。
そうそうそう。
はいはいはい。
じゃあ次。
はい。
いや、もう答えられへんやろ、多分。
いやいや、だって今、点剣と盲剣は言えたわけやからさ。
あ、じゃあ次は、悠久山暗示。
あ、暗示？
うん。
なんと、え、ちょっと待って。妙王。
ああ、そうそうそう。
はいはい。言えてるやん、ほら。はい、すごいやん。
で、鎌足りは前言えたわけやな。
うん。自分でも今びっくりしてるわ。こんなに言えるなんて。
4人やろ？
うん。
じゃあこれ、ちょっとむずいかな。
はい。
はいはい。あ、まあまあ。じゃあ、宝寺。
宝寺？
はい。
百式。
おー、言えるやん。
言えるやん、ほら言えるやん。
言えるやんか。じゃあ 変や。
秘書。
おう、言えるやん。
いや、言えるんす。いや、俺今、めっちゃ自分でびっくりしてる。
お前知ってんじゃないかよ、お前。
知らん言うて。なんで怒るんだ、これ。
知らん言うて、お前知ってんじゃないかよ、お前。
なんで三下の声出す
の。あ、じゃあ、これちょっと難しい。
はい。
言わんぼう。
うわぁ、いやぁ、いやぁ、ゲインの言わんぼう。
え、ゲイン
ゲインの言わんぼう。
え、ゲインってそれ、ハンターハンターのカードを。
なんで、ね、なんで、ね、
物質化する魔法じゃないの。
なんでパイロット、パイロット。
え、
パイロット、ゲインじゃないですか、言わんぼうって。
ないないね、それ。
え、ちょっと待って。
うん。
え、ゲインが乗ってるんでしょ、言わんぼう。
あ、ゲイン、あ、俺それ、ニュアンスちゃうわ、発音の。
あ、ゲイン
っすか。俺、ゲインって言ってるわ。
うわぁ、ゲインやろ、絶対。
あ、まあ、でも、元はそうやんな。あの、元ネタは。
え、そうなん？
確か、ゲインって、あの、殺人鬼がおって、ほんまの、うん、ゲインっていう。で、その人の皮とかで椅子作ったり。あ、
なるほど。
なんかそういうの作ってる本間の殺人鬼がおって、そっからゲインっていう名前を引っ張ってきたから。
うわぁ、痺れる、う
ん。元の発音的にはお前が合ってるけど。
あざっす。
ただまあ俺の中ではゲインって言ってたわ。
そうですか。あ、はい、次行きましょうか。
ね。
ちょっと待って、言わんぼう答えてないわ。
はい、あ、ほんま答えてへんよ。
肉だるまの言わんぼう。
これ多分俺難しいと思うな。
あ、じゃあこれもう頭文字だけパッて言って、
うん、
無理やったらもう諦めますわ。
ま、
マリオニ。
おお、お前ちゃんとお前振り仮名も読んでんじゃないかよ、お前。
いや、なんか、いや、もう読んだ記憶ないんですけど目に入ってたんでしょうね、うん、
あれ漢字では丸鬼って書くね。
うわ、
やけど読み方はマリオニやね。
うわうわうわうわ。
お前ちゃんとお前何やかんや言うてお前呼んでんやないかよ、お前。
いや、褒めてや。なんで怒んの。
褒めてんねん、これは。
お父さんになったら大変やな。
わかりにくい。
100点取ってきて。
お前何できんやないかよ、お前。
愛されキャラっすね。
な、あと、二人かな。
うん。
じゃあ、サイズチ老人。
うわ。
これね、難しい、ね。
はい。
ちょっと、これひねってやんね。
あ、ひねってんねや。
ひねってるというか。
うん。
ま、まっすぐではないな、言い方は。
なるほどね。
うん。
なんか、口がうまいみたいなちゃうん。
ああ
、ちゃうんや。
全然そういうのと関係ないやつやな。
あ、そうなんや。
うん。
不老不死のサイズ。
いや、そんなくだりなかったやろ。
いや、これちょっと正直ギブスは。
うん。これは、
うん。
破軍の甲。
ああ、うわあ、そっちか。
うん。
破軍の甲、オツね。
そうそう。で、破軍のオツの方が富士。
なるほどね。
うん。ちなみに、十本刀じゃないけど、弓、うん、は
弓香る
弓香る。元はな。
うん、元ネタ。
元ネタは弓か俺やけど。
うん。お色気の弓。
そうそう。違う、お前。まあまあ、でも近いニュアンスやけどな。
おいらんの弓。
いや、それまんまやん。昔の職業やし。
なんやろな。
うん、まあ、でも昔の言い方やな。
あ、そうなんや。
うん。
べっぴん。
いや、じゃあ、その美人っていう意味じゃないな。その、
あ、そうなんや。
相手をする。夜の相手をする。っていうのの昔の言い方。
遊女。
ああ、違うわ。
あら、何ですか。
これよとぎ。
ああ、よとぎね。
うん、
あららら、そうか。じゃあ弓は、うん、あの十本刀じゃないんや。
じゃないじゃない。
うん、
サイズち、あ、じゃあ破軍が二人おるからそれで十人やね。
あ、なるほどね、
うん。
数えてはなかったね、僕は。
あ、俺それも数えたしな、俺。
いや、すごいわ、それ、その精神。
なあ、10本確認したいもん。
あ、何？
ちゃんと、
どういうこと？
ちゃんと自分で10本確認したいやん。はい、1本、まず蝶が出てきて、はい、1本、みたいな。
ポン、ポンって数えねえ、ちゃんと。
そうそう、ちゃんとポンで。獅子王さんがそう言うてはるからな。
初めて蝶出てきた時の蝶の顔やばかったっすよね。
ほんま？
え？
悪い顔？いや、
そうそう、悪い顔する時の、あの、目、口で、
うん、
じゃ手で鼻と口を押さえて、うん、目だけ見せてる顔あるじゃないですか。
うんうんうんうん、あれとかも。手、おおってな。
そう、もうめちゃくちゃ怖いわ。もっと強いかと思ったら。
あれ、なんでいつも目つぶってんのやろな、片目。
あ、そうなんですよ。
なあ。
なんかこれワンピースやったら完全に伏線っすけどね。
そうやな、うん。まあ、師匠やからな。
30巻越しぐらいに。いや、10本刀はほんま魅力的なキャラが多かったですね。サイズチ以外は、
はい。
全員魅力的ですね。
サイズチはな、確かに。
サイズチ。ポンでもないしな、だって。
そうやな。
大男をこう、うまいこと使ったみたいなだけの話ですからね。それやったらサイズチ一人だけになった時に、なんか、カラクリサーカスの猫使って攻撃するみたいな感じで、
うん、
いろんななんかその辺でこう集めてきたこうホームレスとかで戦うみたいな。いや、そこまでしてくれんと。
でもフリートークの中で、
うん、
あのサイズチと沖縄を戦わす構想もあったとは書いてあったで。
あ、そうなんや。
うん、でもそんな勝負誰が見たいねんって思ってやめたらしい。
いやでも沖縄見たかったな
ぁ。いやでもその時も沖縄ボロボロやから。
確かにね。
うん。
青し様によってね。
そうそうそうそうそう。